はい、本日のワイワイガヤガヤのコーナーです。今日担当させていただくのは二豚に小学校の阿部です。よろしくお願いします。それじゃあ今日の出演者自己紹介お願いします。
はい、私、オープニングでも出演しましたけども二豚に在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
本庁から来ています貝沢弘子です。よろしくお願いします。
はい、本日のテーマは暖房器具というふうなことなんですけれども北海道なんで暖房器具この時期だと、なくてはならないものなんですけども、何か思い出みたいなのありますかね。シロさんどうですか。
はい、まあ、私が小学生ぐらいの頃っていうのは応接室というかお客さんが来るときに迎え入れる部屋、そこには実は薪ストーブだった、でもある時期からそこは石油ストーブになって、あと台所の方にうちの母がずっと仕事しながらいるのでそこにもストーブあるんですけど、そっちはずっと薪ストーブでした、だから薪ストーブっていうとね、あの匂いがね、何とも言えなく懐かしい感じですよね、現在でも何て言うんでしょうか、かやぶきの伝統的家屋知性っていうのがありますけど、あの知性では焚き火ですけどね、あの匂いとはちょっと違うんですけどね、やっぱりきちっとしたブリキの、ブリキっていうのか鉄板っていうのか分かんないですけど、薪ストーブって熱が柔らかいんですよね、すごいあったかいしね、なんかそんなのがちょっと思い出されますね、暖房器具っていうと
昔はね、今みたく石油ストーブ、電気なんかもありますけども、なかったから、薪とか石炭とかね、あったと思うんですけど。
そうですね、
ひろこさんどうですか。
いや、薪ストーブは憧れっていうか、そういう生活したいなって思いますけど、やっぱり大変だからってなかなか、仕事をしてたりしたら結構無理だから、憧れますね、いつか。はい、
あの薪ストーブ使うためにはね、薪割りをしなきゃなんないんで、
それもう大
変。薪割りっていつやってたんですかね。冬場には薪ストーブ炊くんでやらないと思うんですけども、秋あたりにやってたんですかね。
そうですね、私の記憶ではやっぱり雪降る前にね、どっからかその原木というのかな、それを買ってきて、チェーンソーでだいたい30センチぐらいの長さに切ってもらって、そしてあと子供たちとか大人で島を見てはそれを巻き割りする、
まさかりで、
まさかりですね。だから本当に太いやつだったら直径15センチぐらいあるのかな、だからちょっと細いやつだと10センチぐらい。
子供の頃楽しかったですか、それ巻き割り。
まあね、こううまく当たるとねスパッと割れるんだよ、
気持ちいいですよね。そうそう、
だから気持ちいい、だけどあの枝があるとかでしょ、そこがあるとねうまく割れないんだよ、薪でやっても
。結構薪割りしました。
したっていうか、薪炊いてたからね、だから私も結構手伝って。
みんな家族全員ですか、お母さんも。
全員ってことはないな、私と兄とあと母かな、うちの父はやってないね、薪割りはね。
忙しかった。
別の仕事やってたりねしてたからね。
結構技術が必要ですよね、
そうそうそう、だから何て言うんだ、あれやっぱりね力任せじゃダメなんだよね。
コツがある。
あのマサカリって結構鉄の塊だから重たいんだよね。
で
それをふーっとうまく振り上げてその重さで、
ああ
力でやるんじゃないんだ
よ、コツが。
そうだから力任せにやったらね、今度外れちゃってね、マサカリの刃当たんないで絵の方が当たっちゃうね。
そういうこともある。
だからそうじゃなくて、こうまさかの重さを利用しながらうまく当てるっていうのは、
薪に向いた木と向かない木ありますよね。
どうなんだろうな、本当に向かないのは泥の木って言ってたね。全然火力なくて、その泥の木っていうのはなんかこう燃やした煙に対して悪魔が寄ってくるっていう、ああいうの考え方。
泥抜き何なんだろう。
だから火力がないんだと思う。
はいはい。
なるほどね。
だからいつもは何の木を使ってるんですか、普通は。
私はそんな詳しくないけどね、やっぱり奈良の木とかね。 結構硬い感じの木だったの。
緻密な、
うん、だからあと火力がないのはね、白樺だね。
あ、
白樺とかあれ薪に向かないと思うよ。
あれは火つけるだけの皮を使うだけ、
まあ、皮で燻製をしたりするときにさ、
はいはいは
い、匂い付けには使うけど、うんうん、多分薪には向かない、うん、そのもちろんね、あの
岩皮でね、
うん、
外の火をつけるときには、うん、火を起こすときには役に立つけれど、うん、そうなんですね、うん、
だからやっぱ薪としては奈良の木とかね、
奈良の木なんですね、
う
ん、
そういうのがいいみたいよ、うん、あれ炭にしてもいいんだよね、
う
ん、
奈良の木、
うん、あ、そうですよね、う
ん、やっぱり奈良、うん、緻密な濃い濃いっていうか、
はい、
緻密な木がいいんだ、
うん、
そうですね、
石炭なんかはどういう。ああ、
そうですね、石炭も私経験ありますよ、
うん、
二豚に小学校では石炭でしたよね、
うん、うちも、はいはいはい、私も京都でしたけど、うん、石炭でしたね、小学校ね、低学年の頃は石炭でしたね、ダルマストーブですね。
ああ、なるほどね、うん、私は中学校も高校も石炭だった、
あ、
外国だね、
まあ、北海道ならね、石炭
取れると、産地です
、
うん、取れてたから、
そうか、
もう石炭
です、ね、
京都なんかは石炭どっから持ってきた
でしょうね、知らないわ普通にでも石炭でしたね、
うん、
はい、
ダルマストーブ、自分らもね、小さい頃は石炭、あの学校は石炭ストーブだったんで、
ね、
石炭係っていうのを決められると、
当番の人はね、
そうですね、あの朝早く行かないと、みんなが来る前に行って石炭庫から石炭を運んできて、はい、そして石炭を入れて、
大変ですね、
あの油染み込んだなんか 着火剤、はい、なんて言うんでしょうね、あれ、
はいはい、
あのそのまま石炭だけじゃ火つかないから、
はいはい、着火剤昔からあったんだ、
うん、そういうのを入れて火をつけて、そして石炭、
子供がやるんですか、火つけるんですか、
やっとあ、やってたのは用務員さんね自分はそれに面白くてバンバン石油
を入れるね、
石炭を入れる、
面白いですよね、
詰めてたっていう、うん、そんなのが、
まあ、私なんかはね、中学校の時の思い出あるんだけど、うん、その中学校自体も木造の建物で結構古かったんですよね、
はいはい、
そしたらね、そのストーブが結構でかいんだよね、
うん、
直径1メートルぐらいある、
はいはい、
高さだって50センチあるよね、
うんうんうん、
そして冬になるとさ、うん、その石炭の係みたいなのがいるんだよ、
うん、
そしてその日直みたいなのがいて、
うん、
その少し石炭補充する、
うん、
そして後ろの人は寒い寒いとか言ってさ、
うん、
そして前でいたらもう灼熱地獄よ、
真っ赤になるんですよね、石炭
ひどいよあれ、うん、だから前は逆にダメよ、暑くて、だから2、3列とか4列、5列後ろだいいけど、
うん、
まあ我々36人いたから結構6列の10列じゃない、66で36だ、
うん、
だから結構一番後ろだとやっぱ寒いんだよね、
うんうんうん、
下から隙間風が来るって
言った
ら古い校舎だから、だから石炭ストーブあったかいというより暑いっていうかね、
暑いね、
でその代わりね、その暑いっていうやつを不公平になるからさ、
うんそうですね、
石灰するんだよ、
うんうん、
1週間でずらすわけ、
うんうん、
だから6週に1回ぐらいは暑くなるけど、
うん、
6週に1回は寒くなる、
うんうんうん、
まあそんなようなね、
本当にね、離れたところの子からしてみれば、
うん、
全然石炭のストーブの恩恵受けてないから、
そんなに違う、
休み時間になると石炭を
バンバン入れるんで、
くべるんですよね、
そしたら暑いとこ暑すぎる、
そしたら暑くなるってい
うね、本当ストーブから1メーターぐらいの人なんて暑いよ、
すんごい暑いです、真っ赤になるから、そして石炭ストーブの上に蒸発皿って、
あ、はいはい、ありましたね、
本当に石炭真っ赤に燃えてたら蒸発皿の水なんかすぐなくなるから、
そうそうそうそう、
すぐ入れなきゃなんないし、で、あの自分ら給食だった時に、うん、牛乳、瓶牛乳、
あ、はいはいはい、
瓶牛乳を、うん、あの温かいホットミルクにして給食飲みたいもんだから、
は
い、
それ入れるわけ、
そこに入れるんですよ、
蒸発皿のお湯の中に、
お湯の中に入れるんですよ、
はい、湯煎するんです、
そしたらあんまり暑くなってしまう
と、はいはい、
あのグズグズになりますよね、蒸発のお湯になって、そしたらね、あの瓶だから、
うん、
割れることがあって、
割れちゃうんだ、
割れて あの牛乳の割れたあの匂いがね、もう教室中に充満して、すごいことになるんですよね。
割れるまで行くんだ。
だってあれガンガン炊くからさ、蒸発皿がもう沸騰してるっていうことでしょ。
いやひどいひどい。
沸騰してるところでこ
う水もなくなって、
うん、なくなるよりもこう対流が起こるわけ。
そうそう
そう、お湯がぐるぐる回る、はい、そうするときっと軽いやつはもうバーッと
割れるの、
うん、動かされちゃうんだよ、ね、うん、
それが4時間目ぐらいにこう割れて、うん、もう一瞬にして教室中だけど
臭い、
ね、あの先生は、うん、我慢せって
言う。でも、も
う、あと20分で終わるから我慢せ。地獄でした、
ね。そんな臭いんだ。
うん、
やっぱあれ、割れて、その蒸発皿の中に牛乳が、うん、こう混ざるとすごい匂いするんです
よ。すごい匂いします。
そうですか。
よく牛乳こぼして、こう、雑巾で拭いたりすると。すごい匂い。
そうだね。じゃあ焦げたような、
はい、そんな思い出が、うん、北海道って本当にね、うん、最近よく言われてるけど、京都なんかってあんまりストーブって家で、
うん、
京都は炊くのかな、
炊きます、うん、普通に炊きますよ。
東京なんかではこたつ一つ
し
か
ない
ですね。そういうのありますね、う
ん、北海道が一番冬の平均気温、家の中の平均気温だったり、
パジャマでいますもん
ね。暖かいっていうね。
そうそうそう。それはありますね、確かにね。うん、
ね、意外と北海道人寒がりなのかなっていうことは、そんなふうなこともね、思うから。
京都行ったら寒かったってよく言われる。
はい。はい、以上、冬の暖房器具について、ストーブの思い出について語ってもらいました。終わります。